それでは、本日の聖書の箇所を拝読したいと思います。今朝はマルコの福音書、14章22節から26節と第3版新約聖書ですと97ページ第2版ですと89ページになっております。マルコの福音書、14章22節から26節までです。それではお読みさせていただきます。それから皆が食事をしている時、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後彼らに与えられた。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。誠にあなた方に告げます、神の国で新しく飲むその日までは私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから皆でオリーブ山へ出かけていった。それでは今朝のメッセージを主の聖餐というタイトルで横谷先生からいただきます。
それでは一言お祈りをしてご一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、ふさわしくないものが講談からあなたの御言葉を取り継ごうとしています。今あなたがしもべを清めてくださり憐れんでくださって、今日あなたを礼拝に来られたお一人お一人にしもべの唇を通してあなたが語りたいと思っていること、伝えたいと思っていることをどうか語らせてくださるように心からお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。本日の聖書の箇所もお読みいただいてお分かりになったように最後の晩餐の続きになります。先週一緒にお読みしたのがイスカリオテのユダが裏切るという場面でした。ヨハネの福音書を見るとこのユダの裏切りがの指摘があった直後にですね、ユダはこの晩餐の場面から出ていったということが記されています。ですから今日ここで語られているイエス様の言葉、これは残った11人の弟子たちに向けて語られた言葉であると考えられています。そして今日のこの22節から25節のこの言葉、これは私たちが毎月ですね、聖餐式の時に覚えて、またそこで語られている聖書の言葉であります。今日はこの主の聖餐に込められている神様のメッセージ、そのことについて大きく4つのポイントに分けてお話ししたいと思います。まずご一緒に22節をお読みしましょう。それぞれの訳で結構ですので声に出してお読みしたいと思います。3、はい。それから皆が食事をしている時、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。イエス様は吸い腰のパン、すなわち種なしパンですね、 その一つをここで取ってそれを裂いて、まあ、弟子たちに与えられます。私たちが聖餐式の時にいつも新田さんのところでね焼いていただいているこのパンを裂いて取るのと同じように、一つのパンから裂いてですね、それを渡すわけです。そしてこれは私の体ですというふうにイエス様は説明されるわけです。これどういうことかというと、先週も少しお話しましたように、これは過ぎ越しの食事ですね。で、過ぎ越しにおいて一番メインとなるのは、私たちのそのごめんなさい、イスラエルの民をですね、その罪を贖うために子羊が送られるんですね。エルサレムで、神殿で、そのほふられた子羊の肉を食べるのが過ぎ越しの祭りの一番のメインイベントなわけですね。で、ここでイエス様はあたかもご自身がこの過ぎ越しの子羊かのように、私の体ですっていうふうに言ったわけです。裂かれたパンというのは裂かれた子羊をイメージしているわけです。23節と24節もご一緒に。3、はい。また杯を取り感謝を捧げて後彼らに与えられた。彼らは皆その杯から飲んだ。イエスは彼らに言われた。これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものです。続いて杯も同じように配れるわけです。これは私たちの教会とはちょっと違ってですね、一つの杯を配るわけです。ですから皆同じ杯からこう飲むわけですね。関節きすぎたのでちょっと日本では抵抗があるやり方なので、私たちはもうすでに別々の杯を用意しているわけですけども、英語の教会の礼拝とかに行くと同じ杯ですね、ちょっと拭いながらですけど口つけたところをねから飲むことが伝統的になっています。そして同じようにイエス様はこの杯の意味もここで説明するわけです。これは私の契約の血です。契約の血、旧約聖書において、神様と人間が契約を結ぶという時には血がその印として流されなければならなかったんですね。これは出エジプト記に書かれている内容なんですけども、神様と契約を結ぶというのはそこで血が必要だったんです。アブラハムがですね、割礼というものをしたのもこれも血の契約と呼ばれているんですね。割礼をすることで血が流される、その血が契約を結びましたよという印になるわけです。タイだったらサインになりますね。日本だったら印鑑になりますね。契約しましたよという印、これがイスラエルでは血であるわけですね。ですからここでイエス様は新しい契約、新約聖書のことですけども、新しい契約のその印として私の血が流されたということをここで説明しているわけです。そしてその後語られている言葉は、多くの人のために流されるものですという説明を加えるわけです。この多くの人のためにと訳されている言葉は直訳すると、多くの人の代わりにという言葉になります。ためにと訳されているこの前置詞は代わりにという前置詞が使われているんですね。今日ここで私たちがまず神様の言葉を覚えたいこと、それはイエス様というお方は私たちの代わりに死んでくださったんだということです。聖餐式の中で私たちが何をまず第一に覚えなくてはならないのか、私たち一体何のためにこの聖餐式を行っているのか、その一番のメッセージはここにあります。それはイエス様が私のために死なれたんだということであります。大丈夫ですかね。先週もお話ししたように、イエス様はちょっと声が大きすぎるんでしょうかね、 切りますね。イエス様は人の裏切りによって、あ、切っても一緒ですね、人の裏切りによって死んだ、また祭司長や律法学者たち当時の権力者の権威によって殺された。ちょっと切ってもらっていいですか。イエス・キリストは人の罪や裏切りによって、また権力に負けたから死んだのではなくて、私たちの罪のために死んでくださったんだということですね。もう皆さんもこのことは何度も繰り返し聞いていることだと思いますが、今日の聖書の箇所でも語っていることです。聖餐式とは何であるのか、それはイエス様が私のために死んでくださったのだということを告白するために行っているものだということです。聖餐式が語っているメッセージ、それは私のためにイエス様が死んでくださったんだということ、これを伝えること、これが聖餐式のメッセージであります。そのことを単にですね、知的に頭で理解して1ヶ月に一度確認することではなくて、実際にパンを食べブドウ液を味わうことで、私のこのどうしようもない罪がイエス・キリストをこの十字架につけたんだということを味わうんです。それが聖餐式の意味ですね。形だけ行っていては何の意味もないということです。私たちは救われた時に信じたイエス・キリストが私のために死んでくださったんだということを月に一度、教会によっては毎週行いますけども、そのことを味わっていく、覚えていくということ、これが聖餐式の意味であり、今日聖書がまず私たちに知ってほしいと思っているメッセージであります。あなたはこのこと、イエス様があなたのために十字架にかかって死んでくださったということを今日信じるでしょうか。第2に移ります。22節23節、もう一度声に出してお読みしたいと思います。3、はい。それから皆が食事をしている時、イエスはパンを取り祝福して後、これを裂き彼らに与えて言われた。取りなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、彼らに与えられた。彼らは皆その杯から飲んだ。今日この聖書が繰り返して語っていることがあります。なんだかお分かりになりますか。今読んでいただいた22節と23節で繰り返されている一つのことがあります。それは何か。それはイエス様がパンもブドウ液も杯ですね、杯も与えたということを繰り返します。聖書はいいですか。22節でもイエスは与えた、与えてって書いてますね。23節もまた杯を取り感謝を捧げて後、彼らに与えられたと書いてます。つまり聖餐式が語っているメッセージ、主の聖餐が語る第2のメッセージ、それは 神様の救いですね、十字架の救いというのは一方的な恵みであるということです。ただだということです。神様の側からどうぞとあなたに与えているということ、これを今日の聖書の箇所、また聖餐式は覚えているわけです。皆さんの聖書の中でよく読んでください。弟子たちが神様与えてくださいお願いしますって書いてますか？書いてないですね。弟子たちが一生懸命その主の救いに預かるために頑張ったから与えられたと書いてあるでしょうか？聖書のどこにもそんなことは書いてないですね。神様の救いですね、十字架の血潮というのはイエス様の救いを表していますけども、それはただだということです。無償だということです。何の報酬でもないということです。 100% 恵みのみですね。 1% も人間の功績が必要ではないということを今日の聖書の箇所も教えているわけです。イエス様の十字架の救い、それは与えられるものだということです。私たちが頑張って獲得するものではないということです。私は前もちょっと言いましたけども、クリスチャンになるためには頑張って努力していい人間にならないとダメだっていうふうに思って生きてきました。しかしそれが間違いだということが分かったんですね。私たちは神様に喜ばれるように頑張らないと神様に評価してもらえないんじゃないかって思うことがあります。私はそれ進学校の時にそういう経験をしましたね。しかしそれも間違いです。聖書ではそうは言っていないということです。あなたの努力は 1% も必要ないということです。これが神の救いに預かるということです。 100% 神が与えてくださるもの、それが救いであるということですね。もう一つだけ同じことを強調しますけども、22節、今日の聖書の箇所の中全体でも命令されていることはたった一つ、それは22節にある取りなさいっていう言葉ですね。この取りなさいっていう言葉はもらえって言ってるんです。もらいなさいっていうことです。ただでもらいなさいということですね。イエス様、また神様、また聖書のメッセージですね。今日あなたに向かって語っているメッセージ、それはたった一つです。神様の救いをもらいなさい、受け取りなさいということです。聖餐式において私たちはそのことをしているんです。配餐の係の人が皆さんのところに行きますね。それを取るということです。それが神の救いに預かるということです。取ることですね。ただで受け取るということです。何か代価を払って献金をしたから聖餐式に預かれるわけではないということですね。無償だということです。よろしいですか？このことぜひ覚えてください。神の救いはただであるということです。私たちはそれをただ無償で受け取るだけでいいんだということです。何か頑張らないと私は救われないのではないか、いい人間にならないと神様は私を救ってくださらないのではないかと、もし思っているとしたら、それは聖書の教えではないということですね。そのことを今日覚えてください。第3に移ります。ではこの神様が与えてくださる救いを受け取るということ、また信じるということは一体どういうことかということ、そのこともまた聖餐式は私たちに教えているわけです。今日の聖書の箇所は私たちに教えています。信じるとは一体どういうことなのか、皆さん何のことだか推察できるでしょうか？23節ご一緒にまた声に出して何度も読みますけども、お読みしたいと思います。3、はい。 また杯を取り感謝を捧げて後彼らに与えられた。彼らは皆その杯から飲んだ。今日の聖書の箇所で弟子たちがしたことはたった一つですね。あとは全部神様がしてくださり、神様が語っている内容です。今日弟子たちがした唯一のこと、それは飲むということですね。今読んでいただいた23節の終わりに書いてます。彼らは皆その杯から飲んだということです。これが信じるということを表しています。信じるというのは飲むということです。今日の聖書の箇所には直接書かれていませんが、おそらく、文脈から明らかなことは与えられたパンを食べるということもしたと思いますね。ですからここでしたことは食べることと飲むことですね。同じことをここはこの食べること飲むことは意味しています。食べることと飲むこと、このことの大きな特徴が一つあります。それは何か分かりますか？一つではなくいくつかありますけども、一番大きな特徴、それはですね、自分にしかできないっていうことです。よろしいですか？食べること飲むこと、それは周りの人がいくら強制しても本人が食べよう飲もうとしない限りできないということです。よろしいですか？他のことであるならば他の人が代わりにしてあげることはできるかもしれませんね。教会の奉仕をすること、この配産の奉仕をすること、献金の当番をすること、そういったことは他の人でも変わることができるかもしれません。この説教の奉仕もそうですね。しかしその与えられたパンを食べ、与えられたブドウ液杯を飲むということは自分にしかできないということです。他の人がいくら変わってあげたくてもできないということです。これが信じるということであるわけです。先ほども言いましたように、神様から与えられている救い、それは無償です。ただです。誰にでもできることです。盲目であっても、飯であっても、口が聞けなくても、神様の救いに預かることはできます。みんなすることができます。しかしたった一つ条件があります。それは他の人は変わってあげることはできないということです。本人が信じて飲み込むこと、そのことを食べようと決心することですね。今日この後配産があり、パンとブドウ液が回ってきますけども、それを決めるのは本人しかない、できないわけです。隣の人が強制することはできないんですね。神様の救い、それは無償です。しかしそれを信じるということ、それは本人しか決断のできないことであると、今日聖書はあなたに語りかけています。あなたはこのイエス・キリストの救いを自分の罪のためであったと信じる、今日決心をされるでしょうか？それはあなたにしか決めることができません。親も兄弟も家族も友達もあなたの代わりに信じてあげることはできないということです。あなたが決めなくてはならないということですね。最後に覚えたいことに移ります。今日最後に覚えたいこと、それは教会とは何かということですね。教会とは一体何なのかということも今日の聖書の箇所は私たちに語っています。また聖餐式においても私たちはそのことを味わっているわけです。聖餐式のメッセージですね。それはイエス様が私のために死んでくださったという告白であり、また教会とはこのようなものであるということを告白しています。 聖書を見る前に皆さんにお聞きします。私たち教会っていうのは一体何によってつながっている集まりであるんでしょうか。私たちはどうして1週間に一度こうして同じ場所に集まるんでしょうか。別々でもいいですよね。なぜ私たちは週に一度こうして集まるのか。教会とは一体何なのか。どうして私たちは互いに兄弟姉妹と呼び合い、私たちは交わりを持ち、私たちは助け合い、祈り合い、愛し合おうとするのか。それはなぜかということです。皆さんそれぞれ胸に手を置いてですね、ちょっと考えてみてほしいんですね。自分の気持ちを少しでも和らげるためか、自分の悩みや苦しみを聞いてもらうためか、寂しさを紛らわせるためか、聖書を学び賛美歌を歌うために集まっているのか。正直に自分の心に聞いてみてください。あなたにとって教会とは何なのか。そもそも教会とは何の集まりだと考えて今集っているのか。あなたの今隣に座っている人は一体どういう理由であなたと関係があるのか。全くの赤の他人なのか、それとも関係があるのか。関係があるとしたら一体どういう理由で関係を持っているのか。なぜ兄弟姉妹、神の家族であり得るのかということです。もう一度ご一緒に、何度も同じところ読みますけども、23節読みたいと思います。3、はい、また杯を取り感謝を捧げて後彼らに与えられた。彼らは皆その杯から飲んだ。教会とは何か、今日聖書から私ははっきりと宣言します。教会というのはですね、この23節にあるように、彼らは皆その杯から飲んだというものの集まりであって、それ以外の何者でもないということです。よろしいですか。教会、もちろんクリスチャンじゃない人、求道中の方はこれは違いますよ。初めのきっかけは違っていいんです。聖書読んでみたい、賛美歌を歌ってみたい、人によっては女の子との出会いを求めてキャンプに行く、そういう英語、英会話をですね、専業資格から習いたい、そういうきっかけで教会に来るのは私は全然いいんです。しかしクリスチャンになったものの集まりである教会とは何かということを問われるならば、それは紛れもなく23節の彼らは皆その杯から飲んだということであって、他ではないということです。その杯とは何ですか。この十字架ですね。十字架から流された血潮ですね。これは私の血ですってイエス様言ってます。多くの人のために流されるイエス様の血ですね。つまりイエス・キリストは私の罪のために死んでくださったんだということ、そのことを信じるということですね。飲むっていうことはそのことを信じた者の集まりであるということです。これが教会です。弟子たちは皆同じその杯から飲んだんです。つまりイエス・キリストの十字架の血潮に預かったということ、私の罪はイエス様によって許されたということにおいて教会は共通するんです。そこにおいて私たちは一致するんです。そこにおいて私たちは初めて兄弟姉妹と呼び合うんです。そこにおいて私たちは初めて集まり、祈り合い、助け合い、支え合っていくんですよね。趣味が合うからとか、性格が似てるからだとか、経済的な事情がよく似てるからだとか、あるいは生きている文化が同じだからとか、民族が同じだからだとか、使っている言語が同じだから私たちは集まるのではないということです。私たちが一緒に 集まっていること、その唯一のことであって、それ以外の何物でもないこと、それはたった一つ、皆その杯から飲んだことがあるということです。ああ、イエス様が私の罪のために死んでくださったということを信じたこと、そのことにおいて私たちは今あなたの隣に座っている人と家族であり一つとされているわけです。それ以外においては全く関係ないですね。性格が違っていてもいいんです。言語が違っていてもいいんです。思考が違っていても、好みが違っていても、意見が違っていても全く問題ありません。しかし唯一一緒でなくてはならないこと、それはその杯から飲んだかどうかです。つまりイエス・キリストを救い主として信じたかどうかです。これが教会であります。私たちは今日このことを最後にね、一緒に覚えたいんですね。私たち教会はなぜ集まるのか、なぜ私たちは週に一度こうして集まって互いに祈り合い支え合っていくのか、それは一つです。イエス様が私のために死んでくださったということ、そのことを共有する仲間だからです。あ、君もイエス様の十字架によって罪を許されたんだね、実は私もそうなんだよ、そこにおいて私たちは一つなんです。それ以外のことで私たちは一つではないんです。またそれ以外のものを教会に求めてもならないということです。教会に来て仲間ができる、それだったらよそに行けばいくらでもできます。教会に行けば聖書の学びができる、それも教会以外でもできることですね。私たちがなぜ教会に集まるのか、それはイエス様の十字架によって許されたということを互いに信じて受け取ったからです。そのことにおいて私たちは一つとされています。それゆえに私たちは互いに助け合おうとするんです。私の罪が許されたのと同じように、あの人の罪も許されている、だからあの人を見捨ててはいけないっていうふうに助けていくわけです。だから伝道するんです。私のこんなどうしようもない罪をイエス様が許してくださったゆえに、まだそのことを知らない人に伝えようとするんです。本質はここです。皆その杯から飲んだということです。私たちの教会はね、もうすでに分けられた杯から飲んでいるから、そのことはちょっと印象としては弱いかもしれないですが、同じ一つの杯から飲むということを通して、私たちは互いに、ああ自分もそうであるように、あの人もこの人もイエス様の血潮によって許された仲間なんだということを覚える集まりであります。皆さんはそのような仲間として今あなたの隣に座っている方を見ているでしょうか。また大聖書福音教会がそのことにおいてつながりを持つ教会であるということを理解しているでしょうか。彼らは皆その杯から飲んだ。あなたはどうしますか。あなたはその杯から飲まれるでしょうか。そのことを決心するのはあなた次第であります。イエス・キリストが2000年前に十字架にかかって死なれたのは他でもない私の罪のためであったと今日信じる人は、ぜひこの後聖餐を行います。そこに加わっていただきたい。まだ洗礼を受けていない方も、今日は特別にですね、今日イエス・キリストを救い主として信じようと決心される方は、今から拝参がなされる時にその パンを取り杯を取っていただきたいと思います。一言お祈りをしましょう。天のお父様、私たち教会は一人一人皆生まれや育ちが違い、性格も趣向も違い、考え方やまた感じ方も違います。言葉が違う方、文化が違う方もいます。しかし私たちはイエス様の十字架の血を飲んだということ、イエス様の十字架の救いを共に信じたということにおいて私たちは一つです。あなたの十字架によって罪を許していただいたということ、また罪を許され続けているということにおいて私たちは兄弟姉妹、神の家族とされていることを今日もう一度あなたが語ってくださってありがとうございます。どうかこの後聖餐の時を持ちます。私たちがこの聖餐、毎月一度持つこの聖餐式を通してなおなお真のキリストの恵みに預かる教会とならせてくださるように、またまだあなたを信じる決心のついていない方がどうか今日イエス・キリストを救い主として信じる決心をすることができるように、そのあなたから与えられた、無償で与えられたパンとブドウ液、十字架において裂かれたあなたの体とあなたの血潮を今日受け取ることができるように、神様、信仰を与えてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではただいまよりこのままですね、聖餐式を行いたいと思います。